今この講談に立ちながら、ふと、まあ、過去のことを言い出すと年を取った証拠だとおっしゃる方ありますが、時にはいいことがあるかなと思いますが、幼い時のことを思い起こしながら講談に立っておりました。身内が死を迎えた時に、教会のないところで育ちましたので、お世話になったお坊さんに尋ねたんです。人間って何なんですか？ちょっと真面目に問いかけたことがあります。死を迎えた者がおりましたから、人はなぜ死ぬんでしょうか？分かったら苦労しないよとおっしゃったんです。まあ、正直なお答えだったかなと思うんですが、煩悩の世界だなとおっしゃって、少しこう、戸惑ったこともあります。そんなものでありましたけれども、若き時に、この聖書を読み、この聖書が明らかにしている生ける誠の神様に出会ったことは本当に幸いでした。聖書が言う人間というのは本来上を向くものだと。まあ物理的に上を向くというよりも私たちは仰ぐものとして作られたと言います。どなたは仰ぐのか。私たちを愛し、私たちを生かしてくださる神を仰いで生きる。それが本来の人間の姿だと聖書は言います。その神様に私たちは作られたものなんですね。まあこれを被造物と言いますけれども、その一員ではありますけれども、ですから私たちが神になるのではない。まあ聖書を読んでいく中でそういうことを知らされました。しかし私たちは神にかたどって作られたものである。まあ言うならば神様との本当に親しい交わりの中で、しかもそれは分け隔てなさることのない、閉ざされることのない愛の交わりの中で生きるものとして、神様をお持ちのご性質を私たちもいただく中で、本来人間は作られたんだと語ります。結果、神様をお作りになったものを正しく管理するように、ある意味では支配するように私たちに委ねられていると。まあ、聖書の最初の部分を読みますと、そんなことが書かれています。元来人は光栄あるものとして作られたんですね。尊厳あるものとして作られました。ところが、その神様との愛の交わり、関係を人の方から断ってしまった。離れてしまった結果、それは失われた存在だと聖書は言います。その結果、いろんな恥辱や悲惨が生じました。神様はそういう私たちを放っておくことができないというので、救いの手を差し伸べなさいました。交わりの場をもう一度招こうとなさいました。それが私たちの神様ですね。神様との関係を回復しようとしてくださいました。聖書はそれを救いと言っております。聖書が言う救いはそういう意味であります。実はなぜこんな話をするかと言いますと、このルカによる福音書の15章に入りまして、今日はおそらく多くの皆さんが一番今まで親しんで読んでこられた箇所ではないかと思うんです。いわゆる法と息子のところですね。どうも25節以降は時々しか読まないぞというところですが、11節から24節といえば、おそらく長らくお連れの方は、それこそお祈りにもありました、本田先生や西田先生や福田先生、多くの歴代の伝統者から何度もお聞きになってこられた聖書箇所だと思うんです。もちろん、もう覚えるほどに、暗記するほどにこの内容をご存知であろうかと思います。しかし今日この箇所で、語っていることは、その神様との交わりが途絶えてしまったものに対して、神様はどういうお心を持って、どのように招き導かれるかということを語っていらっしゃる。先ほども、第一礼拝の時でしたか、司会者の方、聖書朗読者の方と一緒にお祈りしたときに、先生今日有名なとこですよね。でも後半部分はあんまり読みませんよねと、まあ、正直おっしゃってくださったので、これもありがたかったんですが、これワンセットです。ワンセットです。まあ、24節まで読んでお聞きすることも決して間違いではありませんが、人類の最初の人アダムとエバが、神のお言葉に背いて、戒めに背いて、その結果が罪だと言っておりますが、アダムとエバはその結果どうしたかというと、聖書にこう書いてある。主なる神の顔を避けて、その木の間に隠れたと。隠れるんですね。神様の前から遠のこう隠れようとするという、この、まあ、 アダムとエバだけではない人間の本当にこと姿がこう描かれているかと思います。その時神様はほっとかれなかった。呼びかけられた。夢の言葉ですが、どこにいるのか。神様は何をしたかっておっしゃらなかった。なんてことしてくれたんだとおっしゃらなかったんですよ。私の言葉に背いて、なんてことしてくれたんだとはおっしゃらなかった。どこにいるのか。その行為を咎めることはなさいませんでしたですね。どこにいるのか。そして、今日取り上げました、この放蕩息子。実は後で言いますが、兄も放蕩息子なんです。もう一人の放蕩息子。ですから私はこの新教ではこの組み出し、ちょっと消すと言いませんが、二人の放蕩息子にしといた方がいいんじゃないかなと思うところがありますが、まあそれはともかくとしまして。この話、イエス様の作り話、まあ例え話でありますが、おそらく、これはおそらくとしか言えませんけれども、当時こうしたことがどうも見受けられたことであったのではないだろうかと言われ、それをイエス様が取り上げて、父親と兄息子、弟息子のその関係、それは父親である神様の、まあ例えてるわけですね。父なる神様に例え、兄である、人間、人、弟である人との関係を取り上げなさったのではないだろうか。と言われます。その通りなんですね。そして、この兄にも弟にも、あなたはどこにいるのかと、父なる神様、主は尋ねておられるのです。さて、わかりやすいように、11節から24節まで最初見ていきたいと思うんです。皆さんがよくご存知のところです。父と弟息子の関係を見ながら、父なる神様と私たちとのこの関係を見ていきたいと思うんですね。弟はやっぱり不幸だったなと思うんです、このところ。最初はお父さんと共に、兄も共に生活を共にした良い関係の中で生きておりましたが、ある時、お父さん財産分けてくださいと言ったんですね。で、これは旧約聖書に書いてあることですが、当時のユダヤの習慣としては、兄は三分の二、弟は三分の一を相続することに、新明記あたりを読むと書いてあります。このように、子供の方から申してたときはもっと少なくなるんだという、まあ、言い伝えもあるんですが、それは定かではありません。とにかく、父親から財産分与を受け取ったわけですね。で、13節あたり見てまいりますと、弟の方は何日も経たないうちにそれを全部お金に、財産をですね、金に変えてしまって、出て行ったわけであります。出て行った先で、社会状況も悪かったんでしょう。そうさせる状況もあったんでありましょう。そこに自然災害、飢饉が加わって、受け取った財産を湯水のように使い果たしてしまったとあります。とはいうものの、この弟息子、働く気持ちはあったようであります。15節ご覧くださいませ。まあ、行ったところの地方で、あるところに身を寄せて、そこで働いた。なんとその当時は一番収入の少ない、まあ人々から卑しいと言われていたお仕事に就いたようであります。でもそれでも拉致が明かず、とうとう、誰も食べ物を分けてくれる者いなかったというありさまであります。まあそうした、状況の中で弟息子が置かれた。で、この弟息子にとって一番の問題は何であったかというと、13節に戻っていただきたい。13節もう一度読んでまいりますと、何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。遠い国に旅立ちとあります。ということは、父親のもとを離れてしまったということです。もうお父さんの財産を分け前いただくのは当然だという。まあ、これすらもですね、ねだる思いでっていうか、ねだる姿勢を持っている、もうこの弟息子の様子が伺えるんですが、本来お父さんと一緒に生活を共にして、そこで祝福を受けるべきところを離れてしまって、自分のやりたい放題をしてしまったということなの。 もう多くの方がお聞きだと思いますし、初めてお聞きになられる方も、この放蕩息子の姿こそ、神を見失った人間の姿だと言えます。まあ、神様を無視した生き方をしている者の姿であります。で、神様を無視した者の生き方の一つの特徴は、この弟息子がお父さんからねだって出て行ったわけですが、そしてあるところに身を寄せたという姿がありますが、困った時だけ叫び求めるんです。困った時だけ神様を呼び求める。で、何かあると、飢饉が来たとか、人がこうだからという人のせいにする、社会のせいにしてしまう、置かれた環境のせいにしてしまう責任転換をする者の姿でもあります。一つはっきりしていることは、自分自身が自分のことについて何にも語ってないです。この弟息子、あなたはどういう人間なのかという一言もここでは問いかけていない。少し話脱線するようですが、私が伝道者となって始め、まあ間もない頃ですね、まあある意味で失敗といえば失敗なんですが、あるご婦人がこんなことをおっしゃられたんです。長らく教会来ていらっしゃいまして、一生懸命聖書の話を聞いてくださった方でしたが、私は神様を信じなくてもやっていきますとおっしゃってくださった。わっと思ったんですね。どうしてですかとお聞きしますと、私病気したことがないんです。夫にも恵まれ、何の生活の苦労もないのです。まあ、夫婦ともどもちょっと太り気味ですが、と確かおっしゃったと思うんですが、でも健康なんです。主人は家庭を大切にしてくれますし、子供にも恵まれています。最後に、もし何かあったら、その時はよろしくお願いします。もう一言おっしゃった。夫がもし亡くなったら、ひょっとしたらお願いするかもしれませんと、こうおっしゃってくる。伝道者として駆け出しの頃でしたけれども、ああ、私は正しく伝道してなかったなと思って反省した一つの事例なんです。神様のもとを離れているということを伝えることはできなかったんです。しっかりと。今日のこの話で言うならば、あなたも放蕩息子なんですよということをはっきり伝えることができなかったんです。今日のこの放蕩息子の話が何か他人事のようにもしこの朝聞いてらっしゃるとするならば、あなたのことですよ。あなたの過去の姿ですよと問いかけているんです。父なる神様の元を離れて生きているも状態は、自分のことは自分が一番よく知っていますよと私たちは言いますが、本当に自分自身の姿を直視することができない失われた存在であると聖書は言うんです。神様はそれを最も悲しまれるんです。この天地王地を作られ、私たちを愛していらっしゃる神様が一番悲しまれるのは、もちろんいろんなこと悲しまれますけど、このように父なる神様のもとを離れたままの状態で平気でいる状態を一番悲しまれるんです。悲しまれるだけではない。それを最も哀れに思ってくださる。後でこの弟息子が書いたときに哀れに思いとあります。一番哀れに思ってくださる。イエス・キリストご自身が深く悲しまれる。それを最もよく教えているのが十字架の主イエス様ですよ。十字架の主イエス様は父なる神様が最も悲しまれているところであるとともに最も哀れんどってかするところなんです。ですからこの例えに戻りますけれども、17節にそこでとあります。その弟息子の最悪の状況の中で、彼は今度は自分自身の方に見つめることができるようになったんです。そして神様の方に目を向けることができるようになった。父親の方に目を向けることができるようになりました。何と書いてありますか？ 17 節もう一度ご覧ください。そこで彼は我に帰っていったとあります。我に帰った。我に帰るというのは、まあ、これ直接的にこう理解するならば、自分自身の中に戻ってきたということです。今まで外ばっかり見てきた、状況ばっかり見てきた、環境ばっかり見てきた。しかし自分自身の中に戻ってきた。もっと言うならば、自分自身を見つめることができるようになった。 自分で自分に語りかけることができるようになった。その中から自分の間違いに気づいたということです。これが我に返ってということです。もうお金も人も当てにならない。自分は今どうしようもない人間である。その時に我に返った。結果、できることはお詫びするだけです。18節。18、19節言いますと、ここを立ち、父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。このように自分の姿を直視することができ、そしてお父さんの元に帰ろうとしたんですね。非常にわかりやすい例え話であります。その帰ってきた弟息子を、まあどんな形で帰ってきたのか、聖書は沈黙を守っていますけれども、非常にわかりやすい説教したあの山室軍平という旧西軍の先生は、下駄と草履を片靴履いて慌てて出てきたんだという、まあ、面白い表現してらっしゃるなと思ったんですが、それほど慌てて、ああ弟息子が帰ってきたというのを走り寄っていったというんです。あの下駄がそれは書いてますよ、聖書は書いてます。それは山室軍平言った言葉ですから、下駄と草履を履いて走っていったというんですが、まあ、それほど慌てて、我が子が帰ってきた。走り寄って抱きかかえたんです。まあ、この世のことはもっとリアルに語っていいと思いますが、さっと行きますが、お許しください。父なる神様は、私たちを本当にいつもご覧になっておってくださる父なる神様は、いつでもどこでも、誰に対しても同じような思いを持って、哀れに思っておってくださる方です。この弟息子が19節で、18節、19節で、自分自身にこの語りかけているところをもう一度見ながら、その同じ言葉を21節でお父さんのもとに語っているところがあります。ちょっとご覧ください。比較しながら見てみると面白いですが、21節に、息子は言ったお父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。という言葉と、先ほど言いました18、19節、違いがわかるでしょうか。まあ、なんてことない。最後の言葉はないです。この弟息子が自分のその姿を本当に直視することができ、父親の前にもう雇い人の一人にしてください。自分に聞かせることをお父さんの前にそのまま言おうとしたときに、お父さんストップかけられたんです。雇い人の一人にしてくださいと言おうと思ったのに、いや、違うんだ。お前はもう私の実子なんだと言ってらっしゃる。礼服であるような着物を着せる。そして指輪、これは実子で、実の子供であるという証拠の判子に使うようなものです。もうあなたは私の子供なんだ。しかも新しい履物。それは新しいここから出発をするんだ。雇い人じゃないんだよと言ってらっしゃるんです。それは、私たちを愛していらっしゃる、慈しんでいらっしゃる、憐れんでくださる神様は、私たち一人一人に対しても、神様、私はもうこんなものです。もう、あなたの前にどの面下げて立ったらいいんでしょうか。もう雇い人の一人、いや、違うよ。あなたは私の子だよとおっしゃるんです。私たちはイエス様を信じて神のことされると言いますが、そのようにおっしゃってくださる神様のお心がありありと出てくる箇所であります。単なる例え話のようですけど、例え話の中にその神様の心が全部現れている。愛する皆さん、私たちが信ずる神様、こういう神様です。過去にどんなボロボロのような状態であったとしても、ある神学者が言いました、金獣のような姿、もうどうしようもないような姿であったとしても、あなたは私の子だと言って、憐れみの神は招いてくださるというのです。死んでいたのに生き返ったじゃないか。新しい家庭と出発させてくださる。今日この朝ですね、過去の話のように私たちを読んでしまいますけれども、同じように私たちを憐れんで慈しんでくださる愛の神は、そのように迎え入れてくださるんです。 いつまでもいつまでも放蕩息子のままでいますか？あなたはどこにいらっしゃいますか？今どこにいらっしゃいますか？憐れんでくださる主の招きに応答するときじゃないでしょうか。さて、もう一人の放蕩息子と言いましたが、25節以降の兄の方を見てまいりましょう。このお兄さんは誰のことを表しているのかというと、この15章全体の15章の1節2節に、イエス様はこの前回語りました例え話も含めまして、1節2節に誰に語っているかというと、ファリサイ派の人々や律法学者たちに語られた。言うならば、ファリサイ派の人々や律法学者はこの兄に例えられると言ってもいいでありましょう。とともに父のもとに一緒にいた人ですから、今日の私たちクリスチャン一人一人に向かって語られていることでもあるのです。このお兄さんの姿を見てまいりました。ずーっとお父さんと一緒、弟息子はもう好きなところに行ってやりたい放題のことをしたんですが、お兄さんはずーっとお父さんのもとで仕えていたと書いてますね。29節見ますと、しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、ここにお父さんに仕えていますという言葉ですが、簡単に申し上げますと、私たちはこの原価入りますと、本田先生が書かれた、霊にも一緒に仕えよという言葉ありません。仕える。あの言葉と違う言葉を使ったんです。霊にも一緒に仕えというのは、喜んで仕えるという本来の言葉なんです。ところが、ここで使われているとこの使われても、いやいやながら奴隷のような思いを持って使えるという言葉が、見事に言葉を使い分けています。ですから、この兄は、お父さんのもとで使えてきましたと言いながら、もう、辛抱して、いやいや、言われたから。無理やりに、強制的にというぐらいの意味なんです。仕方がないから。ですからね、そんな思いを持ってて、自分の弟は出て行ってやりたい放題のことをやっていたから帰ってきて、父親がその盛大な宴会を催して、もてなしている姿を見て、カッカーッとなったらわかりますよね。ですから、この兄は弟のことに向かって、あなたのあの息子と言ってますよ。自分の弟なのに、あなたのあの息子、私とは何の関係もないんですと言わんばっかりです。なんて冷たい心でしょう。私はこれだけやってきたのにというお父さんと一緒に傲慢な姿があるんです。父親の心から離れてしまって、人を愛する気持ちが失われているものの姿がこの兄の姿であります。ですから、弟が帰ってきたと言ったらその頃ぐわっと出てきてしまって、このような有様なんです。兄は、その体はいつもお父さんと一緒にありましたが、心は遠く離れていた。一緒にいたんだけれども、遠く離れていた。一緒にいたんだけれども、神様との交わりを、神と共にいますと言いながら、神との交わりから遠のいている姿でもあります。皆さん、神様との交わりが途絶えると心が枯れていきます。命がない状態だ。もうちょっとね、きつく聞こえるかもしれません。教会にいながら神と交わりをしていないという姿。でも、哀れみとも神様ほっとかれませんよ。弟息子が帰ってきたとき、走り寄って迎え入れたように同じことしてらっしゃる。聖書はそれをこう表現しています。28節に、兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめ。父親の方から出てこられたんです。お前何をしてんだとおしかれない父親の方から弟息子を走り寄って抱きかかえたように兄に対して父親の方から出てきて彼に語っていらっしゃる。これは私たちの憐れみの神、愛の神様の私たちに変わらないお姿です。神の心です。ですから、この兄に対して力ずくで おい、お前何を言ってんだってお叱りにならないで、やんわりとと言いますか、自発的にこの兄が気づいてほしいなというので30節語ってらっしゃる。30節言いますと、すると父親は言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。この兄の息子に気づかせようと、自発的に気づかせようとしていらっしゃる父の子、これは神様の心です。神様、こういう語りかけなさる。もっとはっきり言ってくれたらいいのにと思うときありますが、愛の神はこういう語りかけなさる。そして、32節に、だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて、楽しみ、喜ぶのは当たり前ではないか。当たり前ではないかと、兄に悟すように語っていらっしゃるんですね。兄よ、お前もそうだし、弟もそうだけど、私の子ではないか。誰一人、私のところから漏れるものはいないんだ。憐れみの対象なんだと、この父親は言っているのであります。私たちが信じている神様、こういう神様。時に私たちは、長い信仰生活を送っておりますと、神様の愛に慣れっこになりがちです。主イエス様の十字架とご復活を通して表してくださった救いの恵みの宮座に対して、どうも安っぽく受け止めてしまうんです。当然のごとく、まあ、当然のことではありますが、当たり前のように安っぽく受け止めがちです。神様との交わりが途絶えてしまうとそうなんですね。慣れっこになるんです。いつも一緒にいると言いながら、その交わりが途絶えるとこうなりがちです。ちょっと話は飛ぶようでありますけれども、関わりがありますので申し上げますと、神様との交わりが途絶えてまいりますと、一つの形となって私たち現れてくるから。最初に申しましたけれども、おそらく今日この礼拝にお集いの皆様方は、この箇所何度も読まれたことでしょうし、何度も聞いてこられたでありましょう。でも、古壇からこう立って見ておりますと、何度も聞いてくださった皆さんが耳を傾けて聞いておってくださることを、説教者は本当に喜びを持ってお伝えできることは感謝しております。おそらくある方にとっては、何年に、何月に本田先生ここから語られたとかね、西田先生語られたとか、福田先生語られたとか、何年伝道者語られた、今回は川原崎が語ったという、まあ、格好になさる方もあるかもしれませんが、よくそういうふうになさる方もありますが。多くの生徒の皆さんが、昨日も今日も、とこしえまでも変わることないキリストが語ってらっしゃるんです。今年の2018年の3月の月報の関東言に今日のキリストということを書きました。そうなんです。キリストは今日のキリストなんです。以前聞いたキリストじゃない。今日いくまも生きてらっしゃるキリストが、同じ御言葉ですけど、今日このところから私たちに語っておられる。それを今、ここで私に語っておられると、真剣に聞いておってくださる生徒の皆さんがいらっしゃる教会は祝福されています。もちろん個別宗教はそうです。ああ、この話前にも聞いたよ。眠ることだってできるんです。でも今日、ここで私たちに語っておられる。今日のキリストが今日語っておられる。それが神との交わりの中にあることの濃厚な表れであります。一つの話をすることを許してください。私もそういう、どちらかというと、信徒の皆さんに育てられた牧会者で、牧会を信徒の皆さんから教えてもらっている牧師であります。本当に感謝しています。まあ、こんな人の話をすることを許してほしいんですが、もう年を重ねなさる中で、礼拝に来ることができなくなられ、おそらく私が知る限りでおいては、教会堂、礼拝堂でお姿を見たこともない方でしたが、まあ、月に一度は来てくださいということで、牧師が赴いて、その、ご自宅療養をなさった方のところで礼拝、短い礼拝をしました。それ以外はテープを聞いておってくださったようですが、よーく聞いておってくださって、例えば、どっかへ出かけますと、いかがでしたかといつも問うてくださった方でした。で、礼拝を進める中で、最後やっぱり、昭恵の前に献金の時があったんですね。で、この箇所は先生、今日はこう聞きましたとおっしゃってくださって感謝でしたけれども、ちょっと具体的な話しますと、いつも月定献金を私もなさったんです。月定献金を。 額は、どうでもいい話ですが、もう一つ袋があった。礼拝献金袋があった。その方は晩年ずっと礼拝出られなかったけれども、自分がそこで礼拝を捧げている思いを持って、毎週毎週、その袋に礼拝献金入れてらっしゃって、私が来た時にそれを預けなさった。私は礼拝の中でそれを教会でお捧げしました。まあそれは一つの神との交わりの中にあられる証の姿だと私は思っております。牧会でこういう、牧する。私が牧されているのは思いしましたけれども、その方が絶えず、今日のイエス様が語ってくださって感謝しますと祈られました。愛する兄弟姉妹皆さん、神との交わりの中に生きているその姿はどんなに恵み深いことでしょうか。いろんなことがあるでしょう。嬉しいことも悲しいこともあるでしょう。その中で神様と分かち合うことができる中で私たちは今日も聞くんです。あなたはどこにいるか。この交わりの中にいるか。遠くから離れてしまった弟息子のように神様から離れていってしまっているそのものにあなたはどこにいるのかと今日尋ねていらっしゃるんです。どこにいらっしゃいますか。憐れみの神は近寄って走り寄って近づいてあなたを招き入れられるんです。私は信仰生活をやっています。ちゃんとこう言います。でも心が神様から離れています。あなたはどこにいるのか。神様の方から出向いて近寄ってあなたに語りかけられる、その招きをお聞きしようじゃありませんか。あなたはどこにいるのですか。今日一人一人がその声を聞いてここから立ち上がりたいと思います。お祈りいたしましょう。